本日私たちにくださる神様の御言葉はマタイの福音書25章1節から13節です。そこで天の御国は例えて言えば、それぞれが灯火を持って花婿を出迎える10人の娘のようです。そのうち5人は愚かで、5人は賢かった。愚かな娘たちは灯火は持っていたが、油を用意しておかなかった。賢い娘たちは自分の灯火と一緒に入れ物に油を入れて持っていた。花婿が来るのが遅れたので、皆うとうとして眠り始めた。ところが夜中になって、空、花婿だ、迎えに出よ、と叫ぶ声がした。娘たちは皆起きて自分の灯火を整えた。ところが愚かな娘たちは賢い娘たちに言った。油を少し私たちに分けてください。私たちの灯火は消えそうです。しかし賢い娘たちは答えて言った。いいえ、あなた方に分けてあげるには到底足りません。それよりも店に行って自分のを買いなさい。そこで買いに行くと、その間に花婿が来た。用意のできていた娘たちは彼と一緒に婚礼の祝宴に行き、戸が閉められた。その後で他の娘たちも来て、ご主人様、ご主人様、開けてくださいと言った。しかし彼は答えて、確かなところは私はあなた方を知りませんと言った。だから目を覚ましていなさい。あなた方はその日その時を知らないからです。アーメン。私たちの教会はイエス・キリストの生と死、復活を通して完成した救いの歴史を一年周期で再現し、記念する教会歴を持っています、守っています。教会歴は生誕前の4週間、イエスの生誕とまた来られることを待つ対抗節で1年を始めます。今年は12月最初の主日から対抗節が始まります。対抗節のキーワードを待つ、準備、目を覚ましているで要約してみることができます。待つ、準備、目を覚ましているというキーワードと深く関連している10人の娘の話は、イエス様が十字架で受難を受ける3日前に与えてくださったメッセージです。マルコの福音書とルカの福音書にはない、マタイの福音書だけに登場する例えで、また来られる主に会う準備を万全にしなければならないということを教えるための御言葉でした。個人的な終わりであれ、宇宙的な終わりであれ、すべての人間に同一に許可された終わりの時、天国の姿がまるで10人の娘の話のようだと話された。今日の本文を要約するとこうです。10人の娘がいました。彼女たちの身分は婚礼の祝宴で花婿を待つ付き添いです。彼女たちは皆灯火を持っていて、そのうち5人だけが余分の油を準備しました。待っていた花婿が来るのが遅れたので、皆うとうとしていた時にいきなり花婿が来るという声を聞きました。灯火を照らし花婿を迎えに行かなければなりませんでしたが、油が切れてかけていた5人の娘は油を買いに行くしかなく、余分の油を準備したものだけが花婿を迎えることができたという内容です。小学校の頃、私は母が属していた区域に少しでも役に立とうと聖書の読む点数を上げた時がありました。読むことだけに一生懸命だった頃でしたが、今日の本文によると、閉まった戸の前で絶望している5人の娘がひときわかわいそうに思えた記憶があります。10人が一緒にうとうとしていたのに5人だけが祝宴に行くことができ、残りの5人は行くことができなかった気の毒な感情が、私の信仰に大きな助けとなりました。いつか時が来たら自分にも起こることだという悟りは、私の信仰が過去に一生懸命やったではなく、今現在どうなのかを見返す役割をいつもしてくれているからです。今日の本文の前の章であるマタイの福音書24章にも終わりの話が出てきます。その中でもマタイの福音書24章36節から44節の御言葉もまた、幼い信仰人だった私にとって、クリスチャンとして一生生きていくけれど、どのような生き方をすればいいのか悟りをくれた御言葉のうちの一つでした。その御言葉を歌詞として作った賛美を一生懸命歌っていた記憶があります。歌詞の内容はこうです。イエス様を迎える準備はできたか、本当に新しく生まれ変わったか、イエス様の血で私の服は白い雪よりもきれいになったでしょうか、イエス様を迎える準備はできたか、 二人の人が一緒に臼を引きながら、二人の人が一緒に寝ながら、一人は行って一人は残るでしょう。イエス様を迎える準備はできたか。主がこの地にまた来られる時に畑にいた人のうち一人を連れて行き、もう一人はそのまま残り、二人の人が一緒に臼を引いている時、一人は連れて行き、もう一人は取り残されると言いながら、イエス様を迎える準備はできたかという、日曜学校の賛美の歌詞は私にとっていつも良い質問になってくれました。一生懸命信仰生活を送ったのに、主がまた来られた時にあなた方が誰なのかわからないとおっしゃるならば、もう一度チャンスをくださいというのも通じないという事実を心に刻まさせてくれたのでした。ユダヤ人たちの結婚の風習は、花婿が花嫁の家により簡単な宗教の儀式を行った後に、花嫁を連れて花婿の家に行き、婚礼の祝宴が始まります。当時の慣習で結婚式は普通日が沈んでから始まり、花嫁の付き添いが持つ灯火の数は全部で10個だったそうです。ユダヤ人たちは10という数字を完全な数字、理想的な数字と理解していました。それで街道の公式な集まりも10人が揃わないと開かれなかったといいます。2節の御言葉で、主は花婿を迎えに行った10人の娘を、5人は愚か、5人は賢い者たちというふうに2つのグループに分けられました。愚かだと翻訳されたギリシャ語モライは、慎重でなく予測能力や知恵が欠如した状態を表す形容詞です。賢かったと翻訳されたプロニモイは、慎重であり思慮が深く分別力がある状態を表す形容詞です。しかし2節で使用された動詞何々でで翻訳されたギリシャ語エサンは、反復的な状況を描写している未完了過去時制です。花婿を迎えに行った10人の息子たちが今夜だけ愚かで今夜だけ賢かったわけではなく、10人の娘たちの各個人の性格がいつもそのようであったという事実が含まれています。結局5人はいつも愚かで、いつも鈍かったため、普段のように自身が持っている性格と習慣が自然に現れただけでした。また他の5人もやはりいつも洞察力があり思慮が深く慎重であったため、普段の生活の姿勢がそのままで、そのまま花婿を迎えたということです。今日彼女たちに与えられた条件は同じでした。同じように花婿が来るのかわからない状況でした。いつ来るかわからないので、その漠然と待つことは大変なものです。時を知っているのと知らないのとでは相当な差があります。時を知っていれば生活の中で緊張を緩めることはありません。しかし時を分かっていなければ緊張がほぐれてしまいます。賢い娘たちであれ、愚かな娘たちであれ、みんながうとうとして寝ていたという事実がこのことを証明しています。彼女たちが花婿がいつ来るのかを正確に分かっていたなら、決してうとうととして寝ることはなかったはずです。私たちの生活でも、就職、結婚、出産、長い持病など、対象が何であれ漠然と待つことはどんなに大変なのか、私たちは経験によりよく分かっています。すべての地が最悪で満ちた時代を生きたノアは、箱舟の中に入りなさいという神様の命令を待ちました。待つことに従順だったノアを、ヘブル書11章7節でこう記録してあります。信仰によってノアはまだ見ていない事柄について神から警告を受けた時、恐れかしこんでその家族の救いのために箱舟を作り、その箱舟によって世の罪を定め、信仰による義を相続するものとなりました。同じ時代の人たちはノアが作っていた箱舟が実際に箱舟の役割をすることになるとは知りませんでした。しかし神様の御言葉にいつも従順な人生を生きたノアは、普段通りに神様の御言葉に従って箱舟を作り、地に雨が降るまで待ちました。その待つことの割には、神様のなされる御業だけが残されていて、最後に箱舟の門を神様が閉ざされました。この10人の娘たちが5人は賢い者、5人は愚かな者として分けられた基準が何なのか、本文の3、4節で明かしています。 愚かな娘たちは灯火は持っていたが油を用意しておかなかった。賢い娘たちは自分の灯火と一緒に入れ物に油を入れて待っていた。火を照らすためには灯火と油は揃っていなければなりません。愚かな5人はいつも準備が十分ではありませんでした。しかし賢い5人は普段の性格通りに余分の油を準備しました。今日聞かせてくださった例えで10人の娘たちがすべて準備した灯火を招きによる各身分に例えるなら、賢い5人の娘が準備した油は各身分に合った生活だということができます。私たちの生活に適応するなら、クリスチャンらしい、奉仕者らしい、牧会者らしい、身分に合った生活が油と同じものです。名前だけのクリスチャン、大口を叩くだけの奉仕者、見かけだけ敬虔な牧会者、タイトルだけ大げさな指名者になり、各身分とは距離の遠い生活をするときに油を準備しなかった5人の娘たちと違うところがありません。毎日手術ごとに清い姿で礼拝を捧げるとしても、手術と平日が変わらず奉仕をする位置にいるとしても、11条の2、3条を献金するとしても、その中心で神様の御言葉に従わずに、神様に対する愛と隣人に対する愛が欠けているならば、愚かな5人の娘と変わるところがなく、主が嘆かれた灰で塗った墓と変わるところがありません。ついに寝ていた10人の娘たちに花婿を迎えなさいという声が聞こえてきました。眠っていた場所から起きて、灯火が消えかけていた5人の娘は隣にいた5人の娘に油を分けてほしいと頼みました。しかし油を分けてただで行くことはできません。余分の油を分けて使用することができない時が突然私たちの間に現れてくる前に、私が生きていく生活の場がどのような姿をしているのか分別しなければなりません。私たちの生活の場がどうなのか、意識的に時には意思的に見つめる努力が必要です。私の灯火が消えかけているけれど、イエス様をよく信じる配偶者がいると安心している夫や妻はいませんか。私の灯火は消えかけているけれど、100周年記念教会の教会員という身分に安堵してはいませんか。経験の形も経験の能力もないのに、教会の庭を踏んでいるだけで満足してはいませんか。以前たくさんお祈りをしたし、聖書もたくさん読んだし、奉仕も一生懸命やってるし、教会で開かれるすべてのプログラムに参加したからと安堵の息をしていませんか。派手な灯火だけを自慢していませんか。賢い5人の人と愚かな5人の人が1回だけ準備で結果が変わったのではなく、いつもそのように生きてきた生活が今日の結果で現れています。主が私たちを評価されるとき、以前の私ではなく現在の私がどうなのかを見ておられることを覚えていなければなりません。かつて準備してこなかった油を求めて息を弾ませながら帰ってきた愚かな5人は、すでに閉まった門を開けてほしいと頼むと、このような返事が返ってきました。12節です。しかし彼は答えて、確かなところ私はあなた方を知りませんと言った。彼女たちが付き添いとして選ばれた基準が何なのか分かることはできません。どのような理由で選ばれたのかは知ることはできませんが、時を見分けることができなかった5人が自分たちの唯一の条件だった余分の油を準備しなかったことにより、今日の身分を耐えることができませんでした。挙句の果てに主人から彼女たちの存在を知ることができないという評価を受けなければならず、長い間待ったにもかかわらず婚礼の祝宴に入ることができない位に落ちてしまいました。彼女たちに向かって主は続けて話されています。13節です。だから目を覚ましていなさい。あなた方はその日その時を知らないからです。目を覚ましていることは単純に寝ないことを意味しているのではありません。練習がなく反復することがない人生で、目を覚ましていながら求めなければならないものは何でしょうか。まさに私たちが知らない、知ることのできない神様の時を分別する知恵です。 人は自身が考えて行動することが正しいと確信しながら生きています。しかし本当に知恵のあるものは、神様が約束された知恵の道を通して神様の時を分別し、自身の身分に合った人生を生きていく人です。神様が約束してくださった知恵がクリスチャンの人生にとって必需品です。伝道者の書の3章で、すべての物事に時があると記しています。伝道者の書3章1章1節から11節です。天の下では何事にも定まった時期があり、すべての営みには時がある。生まれるのに時があり、死ぬのに時がある。植えるのに時があり、植えたものを引き抜くのに時がある。殺すのに時があり、癒すのに時がある。崩すのに時があり、立てるのに時がある。泣くのに時があり、微笑むのに時がある。嘆くのに時があり、踊るのに時がある。石を投げ捨てるのに時があり、石を集めるのに時がある。抱擁するのに時があり、抱擁をやめるのに時がある。探すのに時があり、失うのに時がある。保つのに時があり、投げ捨てるのに時がある。引き裂くのに時があり、縫い合わせるのに時がある。黙っているのに時があり、話をするのに時がある。愛するのに時があり、憎むのに時がある。戦うのに時があり、和睦するのに時がある。働く者は苦労して何の益を得よう。私は神が人の子らに与えて労苦させる仕事を見た。神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠を与えられた。しかし人は神が行われる御業を始めから終わりまで見極めることができない。伝道者は神様がすべてを作られ、時によって美しくし、また人々には永遠を慕う心を与えてくださったと話しています。しかし神様がなされる御業の始終を人が測ることができないようにしたと言っています。クリスチャンとして生きていくということは、目を覚ましている生き方をすることです。目を覚ましていれば、突然近づいてくる花婿を迎えることができます。目を覚ましていれば、突然私たちの前に現れる死にも依然と受け入れることができます。そのため時を分別する知恵が必要です。なぜなら、時を分別する生き方は、花婿が必ず来るという望みのために可能であることを分かっているからです。使徒パウロはテサロニケ人への手紙4章17節で望みについてこのように伝えました。次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。復活された主に会ってから人生が変わり、迫害と死の危険の中でも福音の伝道者として自身の残りの人生を生きた使徒パウロは、主に会っていつもその方と共にいれるようになることを望みの根拠として提示しました。望みはとても重要です。人生に望みがなければ無気力になってしまいます。家庭生活の中でも、職場の生活の中でも、信仰生活の中でも、望みを失ってしまうと、私たちは前に進む動力を得ることができません。しかし望みがあるとしても、私たちは簡単に挫折し、軌道離脱をしてしまいます。なので私たちも知らない間に、私たちが進むべき人生の真の目標からどんどん離れてしまいます。私たちが完全なでなく弱い存在だからです。今日の本文の中で、賢い娘たちもうとうとしていたことは、私たちの弱さを端的によく表しています。私たちは人間的弱さと限界を持って、私たちの人生の理想と目標に向かって進もうとしているだけです。進んでいる途中で転ぶこともあるかもしれないし、寝てしまうこともあります。それでも私たちが油を準備しようと努力するとき、より良質な油を準備しようと頑張るとき、ある日突然現れる花婿を喜んで迎えるようになります。つまり、私たちが各自の身分に合った生活で精進するとき、ついに婚礼の祝宴に行き、神様に会うことができるのです。目を覚ましていることは、単純に寝ないことではありません。目を覚ましていることは、私たち各自の内面の問題です。 神様と深く交わりながら、私たちの心と精神をいつも清くし、私たちが呼吸する瞬間ごとに意識しながら生きる姿勢です。何も考えずに時の流れに便乗して生きていくのではなく、毎瞬間瞬間意識を持って生きていくことです。自身の一挙手一投足を、自身の心と考えを振り返りながら、父なる神の御言葉に耳を傾け、神の子らしい生活をしようと努力することです。野菜と動物を対象に音楽を聴かせながら臨床実験をした報告がいくつもあります。さまざまな実験の中で豆を4つのグループに分け、同じ場所同じ条件で音楽だけ違うものを聴かせた実験でした。1つ目のグループは豆に麻薬を注入しました。2つ目のグループには豆にうるさいポップ音楽を聴かせました。3つ目のグループには何の音も聞かせませんでした。そして最後のグループには静かで敬虔な音楽を聞かせました。3週間が過ぎた後の結果は次のようでした。麻薬を注入した1つ目のグループの豆は3週で18センチ伸び、根は小さく弱いものでした。うるさいポップ音楽を聞かせた2つ目のグループの豆は23センチ伸び、根は普通でした。しかし興味深いことに、豆のつるがスピーカーの反対の方向に15度くらい傾いていて、根は硬くなった状態でした。何の音も聞かせなかった3つのグループの豆は28センチ でよく伸び、根は長く毛が多かったです。静かで敬虔な音楽を聞かせた最後のグループの豆は成長速度が最も速く、長さも31センチで伸びました。根とつるも忠実によく伸びましたが、驚いたことには豆のつるがスピーカーの方に向かっていたということです。2つ目と4つ目のグループと同じように、私たちにも私の霊が好むものがあり、私の霊が嫌うものもあります。目を覚ましているクリスチャンは、神様が好まれて私たちの霊が好む、神様が喜ばれ私たちの霊も喜ぶものを選択するグループです。目を覚ましているクリスチャンのグループは、神様の御言葉の前で自分を従わせることにより、クリスチャンらしい身分に合った人生を望みのうちに生きていく人たちです。今年の私たちの教会の標語は、心と思いを尽くして植えようです。過ぎたこれまでの9ヶ月間の間も、神様が私たちの父になってくださったことで、私たちの家庭を、私たちの教会とこの地の教会を、私たちの国と地球を建ててくださいました。心と思いを尽くして植えようという約束を、主は確実に真実に守っておられます。主の真実さに対する私たちの応答は、私たちがどのグループに属しているのか目を覚まして振り返ることです。礼拝の生活か、生活の礼拝かが掛け声ではなく、私たち各個人の手と足を捧げるときに一番最初に準備ができるはずです。昨日までの私たちの神聖が恥ずかしさで要約されるなら、婚礼の祝宴に行くために適した準備は、今から今日からまた始めることができます。また始まる私たちの人生の姿を見て、私たちの家庭の子供たちが、私たちの教会学校の子供たちが続いていき、まことのクリスチャンの身分に合った人生を、主がこの世にまた来られるその時まで持続的に つないでいくはずです。お祈りいたしましょう。神様、私たちをクリスチャンとして呼び、神様の子として喜んでくださり感謝いたします。しかし、呼んでくださったことだけに満足し、知恵も求めず、神様の時も見分けることができず、目を覚ましていない姿ではないのか振り返らせてくださり感謝します。目を覚ましていることが単純に教会生活を一生懸命することではないということをよくわかっています。今は怠惰な位置にいるにもかかわらず、いつかは婚礼の祝宴に行くことができる余分の油を準備すると先を伸ばしてはいないでしょうか。そうやって長い間黙っていた花婿を迎えなさいという喜びの声に慌てて油を準備し、死に走っていくことがないようにしてください。 練習と反復のない人生を各個人に同じように許してくださった神様、他の誰も私たちの生と死を変わることがないように、私たちの永遠の命を代わりに責任を持ってくれる人はいないということを分からせてくださり感謝いたします。十字架の受難を前にした主が、その日とその時は分からないから目を覚ましていなさいとおっしゃった御言葉は、私たちにも適用されるという事実を忘れないようにしてください。そのようにして心と思いを尽くして植えてくださった2018年を生きていく間、目を覚ましていることの恵みが私たち100周年記念教会の共同体のうちにあるようにしてください。目を覚ましているクリスチャンの身分に合った礼拝の生活か、生活の礼拝かをなさせ、枝となる人生を生きてきた私たちの姿を、私たちの子供たちが後に続いていく恵みを味わわせてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。